者入門第11回常識を読む常識は進化する。お話は精神科医師で作家の名代奈良さんです。
はい、こんにちは、名代奈良です。今日は常識を読むという題で話をします。なんで心医者が常識の話をするのか、ちょっと不思議な感じがするかもしれませんけれども、この意外と重要な問題なんですね。というのは、私たちは、精神科医全般の話として聞いてみてもらえばいいですけれど、例えば、患者さんを私たちが探しに行くわけじゃないんですね。専門家の知識で患者さんを見て連れてくるというわけではなくて、家族の人だとか友人だとか職場の人が自分たちの常識で判断して、そしてどうも心の病気ではないかと思って連れてくるのです。ですから、その常識によりけりで早く連れてくることもあるし、必要のない人を連れてきちゃうということもあるわけです。さて、常識というのは、そう言っても意外とわけのわからないものなんですね。だから皆様って常識とは何か考えたことないだろうと思います。でもそれでも、それは常識だよ君なんて、言葉は使ってるんじゃないでしょうか。そういう人に私が、それでその常識とはどういうものなんですかって質問すると、意外と答えてくれる人はいないんですね。知らないで常識という言葉を使っている、そういうものだと思ってもいいですね。それが常識の、もしかしたら特徴なのかもしれません。常識とは何か、私はよくやることなんで地引きを引いてみようと思うんですが、常識の説明を読んでもあんまりよくわからないんですね。日本で有名な自演、広辞苑ですけれど、普通一般人が持ち、また持っているべき知識と書いてあるんですね。専門的知識でない一般的知識とともに、理解力、判断力、思慮分別などを含む。わかりましたか？なんか、わからないじゃないですかね。そして、例として、常識のない人というのが出てくるんです。この例というのは、とても重要なんですね。説明の方がよくわからなくても、例文をよく読んで考えていくと、少し意味が分かってきます。で、常識のない人ねってこう言われた、これはつまり何か行動した時に、あるいは何か自分の考えを言った時に、周りの人たちとちょっと違った意見を言った時ですね。で、周りの人たちが全体がこう考えているというものと少し外れた意見を出すと、常識がないと言われたりすることになります。あるいは昔からずっとこう考えられてきたというものからちょっと外れると、常識のない人と言われるんですね。ですから、みんなが習慣を、ある習慣を守っている、なぜ守っているかわからない、ともかく習慣だから守っているわけですね。その習慣から外れた人は何か変人だなんて言われますね。なんか前の総理大臣も変人なんて言われましたけれど、何が変人なのかと言ったら、みんなとあんまり話をしないで自分で一人になると、その料亭で宴会などに出て行って、こう情報交換をするようなことがなくて、映画など聞いたり、オペラなど見たり、政治家には意外とそういう人が少なかったんですね。それで変人と言われたらしいです。で、 まあ有名な人たちはどういうふうに考えていたのか、ここでちょっと有名な人たちの考え方を見てみようと思います。一人はアインシュタインです。まあアインシュタインの言うことなら、何か常識というアインシュタインの常識というのはとてもよく分かりやすいんじゃないかと思うでしょうけれども、彼はこう言ってんですね。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言うというんですね。これはアインシュタイン150の言葉という本の中に書いてあります。で、彼は心の病気とは関係なく、まあおそらく科学の分野で創造的な意見がいかに常識によって阻まれてきたかを観察していて、そう言ったんでしょう。ユーモラスにそう言ったのだと思います。でも僕は心者として、まあ、ユーモアばかりでなく本当に鋭い指摘だというふうに見て取るんですね。もう一人、日本では有名な人がいます。常識についてという本を書いたんだから、まあ文芸評論家として非常に有名だった小林秀夫で、常識には一加減を持っていた人だと思います。で、彼の定義は常識と呼ばれている私たちの持って生まれた精神のある能力の不思議な働きというんですけれど、これもわからないですね。私はこういうわからない定義には苦手なんです。わからない定義というのは、もうにはいつもなんか不満を感じていて、もう少し、うまくいってくれないかななんて注文したくなるんですね。で、これは彼が、小林秀夫は常識を絶対化してあるいは神秘化して言ってるんじゃないかと思うんですね。常識というものの大切さをあまりにも強調するあまりそう言ってしまったんですね。で、実際のところはこれはフランス語の、ボンサンスという良い、まあ、センスですね、そういう言葉があるんですね。で、これは良識、良い知識で良識だなんていうふうに訳されることもあります。それから英語にコモンセンスという言葉があるんですね。で、フランス語にもサンスコマンといって同じような意味合いの言葉がありますけれど、これは何というのか、共同の知識というようなコマン、コミューンのコマンですからね、まあ、共通の知識という意味合いがあります。で、そうしたものを18世紀、デカルトはもう少し前ですけれど、17世紀ぐらいの人、パスカルあたりは、よくその議論をして、その当時は神様のをいつも持ち出すことが、まあ、一種の習慣になっていましたから、良識というのは人間に神様から与えられたと言って、権威を私たちの良識そのものに権威を与えていたわけですね。まあその流れを組んだ定義だと思うんです。で、不思議な働きといったのに対して、アインシュタインは単なる偏見だというふうに言いました。で、まあ、アインシュタインという人は絶対相対性理論という全てを相対化するような理論を立てた人ですから、全ての考えというのは正しい考えなんていうのは一つもなくて、全て偏見である。で、偏見にとって、自分が正しいと思っている人も自分は偏見を持っているんだって考えた方が、まあ、いいわけですね。そうすると全部相対的に考えることができるわけですから。しかし、この常識と言われるものは、まあ、言ってみれば進化しつつある偏見だと言った方がいいでしょう。で、常識というのは考えてみると、どういうふうにしてできたかというふうに 考えてみればいいんですね。で、それは神様からもらったようなものではなくて、赤ん坊の時にはなかったもんですよ。で、おぎゃーと生まれた赤ん坊にお前良識や常識やるかって言ったって返事もしてくれません。それがだんだんと大きくなっているうちに身につける。で、身につけるのはどういうふうにしてかというと、まあ親だとか、まず最初に親ですね。親がその情報を雨のようにこう降らせるわけですね。人間はこういうもんなんだよって、こういうふうに生きるんだよ、あら、ここはこういうふうに返事しなきゃいけないよ、あれはこういうふうに、のお辞儀をしなければいけないよとか、この人間の生きるいろいろなマナーをそうやって教えていくわけですね。それから考えなども雨のようにこう降らせていって、それがある日のこと、なんか人から入ってきたものではなくて、自分でそれを持っているように感じて行動し始めるんですね。ですから良識というのは、そこにいる人たち、周りにいる人たちと共通の知識である。つまり親とは少なくとも同じ考えなんですね。ところが、人間というのは育っていくと、だんだんとその親との考えだとかから離れていくわけですね。で、あるちょっとそればかりじゃなくて、子供というのは非常に正直ですから、いろんな分からないといろんな質問をするし、あるいは冒険をしたがります。そうすると親に叱られます。で、そういうふうにして、きっとなんていうのか、常識、まあ本人は常識だと思ってやってみたんだけれど、親からそんな常識はないなんていうふうに言われたり、考えた通りにやってみたら失敗をしたりして、それを次第次第に修正して、自分自身なりの、まあなんていうのか、常識というものを次第に作っていくんですね。まあそのために子供っていうのは非常識をよく繰り返すんだよね。で、子供はそういう非常識を繰り返し、その度に大人と衝突をして大人の考えを知るという、そして嫌もなくこれが自分の属する社会の一般的な考え方だという受け取りをしていくんです。しかし、まあ子供のそういうなんていうのか、常識通りの生活、常識通りに受け、こう常識を受け入れて、常識臭く生活するようになる前に、まあ面白い質問をしてくれるんですね。で、その質問はしばしば痛烈なんです。僕はある放送局の、子ども電話相談室というところで回答者をしてたんですけども、その時に参った質問がありました。僕の両親は親を尊敬しろと言うけれど、親はなぜ偉いんですかって言われたんですね。うっと、もう往生してしまいました。親だから尊敬しろというよりも、まあ簡単に考えれば、親は尊敬されたかったら、尊敬されるに足る人間であればいいわけですね。余計なことは言わないで、尊敬されるに足る人間であるように努力していけば、まあ尊敬してくれます。まあ、難しいことはありません。ところが、尊敬されるに値しない親が、それでも親だから尊敬しろと子供に迫るので、子供は素朴に疑問を抱くんですね。で、子供の質問がしばしば痛烈なのは、そうした大人の常識の矛盾をついてくるからです。で、大人は必ずしもそのような質問には答えません。私はもう答えるように迫られて往生したんですけれど、お母さんたちは、自分で答えられないと、学校の先生に行って聞きなさいとか、で、学校の先生に聞いたら、 あ、子供電話相談室に電話しろって言われたって、たらい回しにされて、子供がやってきたんですね。まあそういうふうにして答えないでも、その答えが間違い、その質問がなんかおかしな質問であるということを周りの人は、そういう態度で教えていたんだろうと思いますね。で、そしてまあ私みたいに答えるような人がいないと、これが常識なんだと言って、まあ無理強いをするんですね。そして勝手は上の人たちはそういうわけで、常識だというと批判されないことで秩序が保たれてきたんです。で、こうして親の価値観が一方的に子供に押し付けられて、最終的に成人する頃には常識という名の、まあ、偏見のコレクション、それを持つように子供は受け継いでいたんですね。まあそれを見事に言ってくれたのがアインシュタインだということができます。かつて常識は神が人間に与えたものと考えられていましたけれども、それだから絶対的で普遍的なものというふうに考えられたんですね。で、これは常識だよと言えばもう議論の終わりだったんです。で、これが常識だという人の常識だけが常識と認められれば、それ以外は全て偏見になってしまったんですね。しかし、私はこの心の研究を進めていくにつれて、常識はそういうもんではなく、生まれてから始まる親や家族やその周囲の人間たちから与えられる、そういう、さっきも言いましたけど、情報の雨が次第に脳に染み込んでいって形作られるものだって考えるようになりました。だから常識も言葉もローカルな違いがあるんですね。交通の不便な土地ではどうしても身近な狭い範囲の情報が中心になるので、狭い範囲でしか通用しない常識になります。小さなローカルな常識が方言の数だけあるというと言ってもいいことになります。歴史的に見ればそういう状況ですが、長い間続いていたんですね。で、僕のおばあさんたちの話をしましたけれど、そのおばあさんたちはひょっとすると2000年前の世界の状況、世界からおばあさんたちのような考えをがあったのかもしれません。それを2000年近くも受け継いでいたんじゃないかと思います。で、100年前の日本の状況もまだその大昔2000年前と似ていたんですけども、しかしそれからどんどん社会は変わり、おばあさんたちの頃、田舎と東京はもうかなり近くなっていたんですけれど、船や途中までできたばかりの鉄道を使って数日かかりました。それがもう新幹線で数時間で行ってしまう。で、そういう交通の不便なところには町の人はあまり来ませんし、そういう情報は入ってきませんから、その偏僻な地方に狐に化かされるという迷信が生き残っていて、もう不思議じゃないですね。だからこういう種類の古い病気は、そういう山の中、あるいは農村の奥深い農村にずっと残っていたんです。そして僕の両親の時代となるとだいぶ変わります。これはもう3代の狭間の3代の違いのところで、だいぶ話したと思います。で、地方から出てきた東京というのは、地方から出てきた人の、まあ、こう、るつぼみたいなもんですね。現代はそれが、世界から来た人たちが、たくさん集まるような、まあ、人種的な、あるいは、あらゆる種類のカルチャーの、るつぼみたいになってきてるわけです。で、私の父や母は、東京に出てきて知り合うんですが、まあ知り合うといっても最初のうちは同郷の人間同士で集まっていて、同郷の人間で知り合ったところがあります。で、あの言葉もしかし、なんていうのか、方言を話していると、なんか標準語のを話している人たちにちょっと引き目を感じるようなところがあり、だんだんと標準語に合わせるような言葉を話すようになっていった。で、しかし最後まで訛りはちょっと残っていましたけれど、しかしそれと同様に、 もうほとんど標準語を話せるようになったのと同様に、常識もなんかそういう標準語的な常識というものに、だんだん、近い常識を持つようになっていたんですね。そして、東京の常識が日本中の常識にだんだんと拡散していったと言ってもいいでしょう。近代というのはそういう時代だったと言ってもいいでしょう。で、迷信のようなものは義務教育が盛んになるにつれてどんどん捨てられていき、古いものとして捨てて、そして学校で学んだ科学的な説明を共通なものとして新しいものに、新しい常識に加えていくという具合で、まあそれを進化と呼べるならば、常識も進化してきたんです。これがさらに僕たちの時代の常識に変わっていきます。ですから現在の時点で常識を割って構造を見れば、玉ねぎのように常識が幾層にも重なって見えるはずです。家の常識、地域の常識、学校での常識、さらに社会での常識、そして社会でも今度全国レベルの常識、つまり日本では日本の常識と呼ばれるようなものですね。さらにその外に人間としての常識、外国や外国文化を通して知るより広い世界の常識が覆っているんです。で、例えば、精神科の患者さんに対してどうすべきかという常識なども国によって違ったりするわけですね。だから自分たちが常識でこうでいいと思っていると、意外とその常識は世界の常識から比べると遅れているという場合もあります。まあそういうふうに常識というのは古さを見れば、一番奥の方に太古の常識、まあ、もう何千年前の常識というものがあって、その上に古代文明、中世といった具合に現代の常識まで何層もの常識が覆っているんですね。つまりそういうふうにして常識は進化してきたのです。で、僕のおばあさんの時代はついこの間のことですが、その時代の常識と僕の常識との間にはもうびっくりするほど大きな違いがあることが分かりました。おばあさんの時代ですらそうなんですから、まあ2000年も昔の常識となったらよほどの違いになるだろうと考えたくなりますけれど、まあさっき言ったようにそうでもないんですね。大まかに言えば、交通手段の進化のスピードに情報の広がりのスピードが比例するので、常識の変化もそれに比例すると考えることができます。そのように計算すれば、おばあさんたちの時代からの変化が7割ぐらいをもう占めているんじゃないでしょうか。おばあさんの前の時代の常識の変化が3割ぐらいですね。さて、この常識はどういう意味を持って、どういう働きを持っているかというと、まあグループの中の常識が一致するので意見が一致しやすいということもあります。で、まあ上の方にしてみれば、そういう常識を持っている人たちは収めやすいという意味もあります。また個人としても、その常識のグループの中にいれば、自分の考え通りに行動していればみんな受け入れてくれるので気持ちも安定するわけですね。いちいち自分の考えが正しいか間違っているか考えて判断することはいらないわけです。まあ、これが戦争終わった直後、私などかなり間もなく外国に行ったんですけれど、出かけていった日本人の中にカルチャーショックというのを感じた人たちがいます。というのは、常識が全く違った国に行ったわけですから、それで考えて判断することも場合に、これはここの常識に合っているか合っていないかいちいち考えなければならなかったので、それがストレスになってとても疲れたわけですね。で、こういう常識はさっき言ったように昔はそういうふうに役立っていたんですけれど、一つの集団の常識が他の集団の常識とどうしても反発し合うので、 昔はこうして隣り合って住む2つの部族が、隣り合っているだけで仲が悪いということがあったんですね。でしばしばその存在をかけて、戦ったりしました。自分の常識が正しくて相手の常識が偏見だと考えると戦うのが当然となります。で別の言葉がこの対立に与えられると、例えば文明と野蛮みたいな対立で、そして文明は野蛮を退治することは何でもないこと、当然なことだっていうふうに思ってしまいますけれど、それは単に同じ偏見の2つの偏見の対立にしか過ぎなかったんだということに、後から見ると見えることがあります。で長くなるのでこの常識のこうした、話は、この辺にでやめておいて、次のステップに入ります。というのは精神科医をしていると、しばしばこんな思考実験をやるんですね。それはイエスのように神の声を聞いた、自分は神の子だと主張する人が診察を受けに来たら、あなたはどう診断するかというんですね。精神科医としては困らされるんですね。でほとんどの精神科医はまあそういう人が現在にそういう人が来たら、統合失調症なんて診断するんじゃないかと思います。でもこれは精神科医にとってはとっても難しい仮想の問題なんです。で私はまあ、こんな風にして逃げていました。現代の診断の約束に基づけば統合失調症ということになるけれど、本物のイエスが現代にこの日本に生まれることはない、とそういうことは起こりない。だから、安心して私は精神科医はしてきたんだ。ではあなたが2000年前に生まれてイエスと出会ったら、今と同じように、今統合失調症と診断するように、そこで統合失調症と診断するんですか。まあこういう質問する人はしつこいんですねそれでそういう質問をされます。でそれも起こりえない。なぜか精神科医というのは当時にいなかったんですね。統合失調症のという病名もなかったんです。この病名の前身である精神分裂病という病名も1911年に作られた、ついこの間に作られた、私にはそう思われるんですね。で精神科医も精神科医というのもそもそもいなかったんです。で内科から分かれて19世紀に生まれた新しい診療科で、だから古代社会で精神科医なんて言ったらちんぷんかんぷんで、お前一体なんだなんて言われてしまいますね。でそんな人間を知らない当時の人々は僕をちょっと病気にかかってるんじゃないかと思って、誰かでいろんなところに連れていくでしょう。そういう形で私がイエスと出会うことがあったかもしれませんね。あったとしたら、でその時にそれはなぜかというと、当時の心医者をしていたのがイエスのような人たちではないかというふうに、宗教指導者ではないかというふうに考えるからです。でかなり苦しいやり取りですけれど、このやり取りで少し理解ができたかもしれませんけれど、心の病と診断するのはその時代の常識によるのです。だからイエスのような人が来たら、現代の常識によって統合失調症と診断すると考えて当然だと考える医者も多いんですね。でここで注意しなければならないのは、現代の統合失調症の患者さんが誰でも2000年前に戻るとイエスのような宗教のリーダーとして扱われるということではないです。意外とそういうふうに誤解されてしまって、そしてこういう話をすると憤慨する人たちがいるんですね。でイエスを精神病者扱いすると言って怒られることもありました。まるでしかしその人たちはまるで精神病者が恥であるかのような動きで言ってました。で自分たちが精神病というものに偏見を持っているんだということに その人たちはまだ気がついていないんでしょう。で、精神描写を蔑視するような偏見を持っている。これは病気なんだと思えばいいんですけれど、偏見を持っていることを示しています。そして、私はまあイエスは心の広い人だから、そんな偏見は持っていなかっただろうというふうに思います。かつての常識では病気と考えなかったものを、現代の常識では病気と考える。そして現代の精神科医はイエスの時代では逆に心の病気だというふうに思われる。常識はそういうふうに時代とともに変わるんですね。常識がそんなふうに簡単に変わられるっては困ると思う人もいるでしょうけれども、常識は、まあそういうふうにして変わるものです。そのなんていうのか、私はその説明もなんか三代の話の中でもそんなことをしたかもしれませんけれど、そんな不安定なあやふやな常識で病気か病気でないかを判断されて、そして精神病院の中にこうぶち込まれてしまうなっていうふうに考えると、なんか心配になってくる人がいるかもしれません。まあそう考えても当然です。その心配を心医者はすでに考えてきました。そして出した結論が、精神科医に絶対的な権威を与えてはいけないということですね。まあ絶対的な権威を与えると、精神科のお医者さんの言うことというものが絶対の権威になって、裁判にもかけずに病人を鍵のかかるところに閉じ込めてしまう。 かつての精神病院はそうですけれど、そういうことが行われてしまう、そういう危険があるからです。まあそこを反省して、私たちも、まあ私たちは常識、私たちの常識はいずれまた別の常識によって覆されるかもしれないんだというふうに謙虚に思って、心医者というのはやらなければいけない。精神科医によって、すぐに統合失調症と、まあ、常識によって判断されて薬漬けにされたことが、薬漬けにされるということが独裁的な国では結構起こったんですね。反体制の人たちがそういうふうにして簡単に、まあ、精神科医に簡単にそう診断されて、病院に入院させられて治療を受けたこともあります。そういう危険を二度と繰り返さないようにするために、この点は注意しなければいけません。で、心医者はその自分の時代の常識の持つ矛盾を見つけ、それを訂正していくということを考えなければいけません。で、心の病にかかった人を医者のところに連れてくるのは、まあ、最初にも言いましたけど普通の人です。その人たちは病人が辻褄の合わないことを言う、わけのわからないことをすると言って、心の病気を疑って連れてくるんです。常識外れのことをする、常識外れのことを言う、それを辻褄の合わないこと、わけのわからないことと連れてきた人は表現しますけれど、それを診察した私たちは、その行動が妄想が原因で起こってきたのだというふうに分かったり、あるいは幻聴があってそういう行動が生まれたのだということを結論するんですね。で、まだその呪術が残っていて、例えば狐の超能力などを信じている人が今でもいたとしたら、私はその人たちの持っている常識というのを、今度常識そのものを変えていかなきゃいけないんですね。病気を治療するというよりも常識の治療という考えをしなければいけないんです。で、心の病気というのはこういう常識が病気によって崩されていく過程だということができます。アルコールは アルコール依存になることで周囲の人間と常識的に対立をしていく。そして周囲からおかしいとか異常だとか言われていくんですね。で、歴史的に見ると出現するのが早すぎたために おかしくなったと思われた人たちがいます。現代から見れば常識のその当時の常識の方がおかしかったと言われる場合です。かつての戦争の真っ最中にこの戦争には大義もなければ勝ち目もないといった人たちが実際にいたんですけれど、彼らは当時の常識から見ておかしいと言われたんですね。で、社会のおかしくおかしくないの判断はそれくらい相対的なものです。で、一方で常識が作り出す病気と見られる心の病気もあります。狐が人を化かす能力があるという常識が作ったのが狐好きだったということができます。で、僕の母の時代はヒステリーという病気でしたね。で、こういうふうにしてこの話はもう何遍もしたので飛びますけれど、それからもっと重要なことがあります。例えば無実の人を火あぶりにした魔女裁判のような場合です。昔はそれが常識だったんでしょうけれど、魔女だと言って、ほとんどの人はちょっと精神科の病気の人だったんじゃないかと思われるんですけれど、その人たちをみんな火あぶりにしてしまったりしました。過去にそういうことをやってきたことがあります。エジプトの4000年前の戦争の壁画、王様のやった事跡を刻んだ壁画、壁画という浮き彫りがあるんですけど、その前その中に書記が戦争で戦って相手を殺してその引き上げてきた人たちの勲功を記録しているところがあります。その横に手が山のように積まれているんですね。それから人間のおちんちんが山のように積まれているんです。昔の常識はそうやって人を何人殺してきたかということで、戦争で手柄を立てたということを図っていたんですね。それに現在でもそれに似ているようなところが、ありまして、侵略戦争を当然と考えていた時代の私たちの常識というのはやっぱり今から考えてみると間違っていたと思います。そしてこうした常識を変えていくことはとても重要で、この常識を変えることはとても大切な仕事なんですけれど、例えば文学者も科学者もそういう役割を果たすんですね。ガリバー旅行記を書いたジョナサン・スウィフトという人がいますけれど、それでも地球が動くといったガリレオやアインシュタインのような物理学者も自分中心、自己中心の常識を揺さぶった人たちだというふうに見ていいでしょう。私たちの前に私たちは集団の、常識というものがあるのですけれど、常識とは何かを考えることの大切さが今までの話で分かってきたらいいと思います。今日はこの辺で終わります。
心医者入門第11回常識を読む、常識は進化する。お話は精神科医師で作家の名田稲田さんでした。心を読むを終わります。